Brothers and sisters,
兄弟姉妹、ソルトレークシティのカンファレンスセンターシアターから中継されるセミナリーインスティテュートの年次放送に皆さんを歓迎します。私はグラント・アンダーソンと申します。セミナリーインスティテュートの教育長補佐を務めています。住所定員会および教会教育管理会の一員であるデール・G・レンランド長老とルース姉妹、また CS 教育委員長を務める70人のキム・ B ・クラーク長老とスー姉妹の参加に感謝します。他に教会教育管理会から2人、中央若い女性会長ボニー・コードン姉妹とご主人のデレック兄弟、中央若い男性会長スティーブン・オーウェン兄弟とジェーン姉妹もおられます。中央首都教会会長のジョイ・ディ・ジョーンズ姉妹、中央日曜学校会長のタッド・ R ・カリスター兄弟とキャシー姉妹、そして教育委員長補佐であり管理会の秘書であるマーク・ウドラフ兄弟とペギー姉妹の出席に感謝します。またセミナリーインスティテュート教育長であるチャド・ウェブ兄弟とクリスティ姉妹、そしてその他の地区の教育長と伴侶の皆さんも出席しています。私たちは中央補助組織会長会のその他の会員やその他の特別ゲストとともに聴衆に加わります。皆さんがこの技に影響を与えてくださっていることに感謝しています。150カ国40言語でこの放送を視聴している教師指導者伴侶の皆さんを心から歓迎します。この放送に対するその他の教育部門の方々の助けに感謝します。賛美歌4番イスラエルの救い主を歌い、この集会を始めます。教科課程サービスの教育設計者クリス・ガーナー兄弟が音楽を指揮します。オルガニストは施設部の管理補佐レスリー・D・ムーン兄弟です。賛美歌の後、開会のお祈りをユタ州デイビス南地域のセミナリー教師であるクリス・ピーターソン兄弟が捧げます。
天のお父様、あなた様のしもべである私たちは今日指導者や管理部の方々からの話を聞くために共に集えることを感謝しています。御子イエス・キリストと贖いの犠牲についての知識、また私たちと生徒がよりあなた様のようになる助けとなる贖いの知識について感謝しています。御霊が共にありますように、私たちが心を開き改善できる部分を認識できるように助けてください。そして必要な変化を起こす勇気と信仰を持てるように助けてください。また実践していくことができますように助けてください。教会の青少年を祝福するために最も大切なことを行うことができるように助けてください。イエス・キリストの御名により、アーメン。
これからワサッチフロント地域で奉仕しているインスティテュート聖歌隊が来ませ王の王を歌います。音楽の発表の後、教育長であるチャド・ H ・ウェブ兄弟からお話を伺います。その後、教育委員長のキム・ B ・クラーク長老がお話します。クラーク長老は2015年4月4日に中央幹部70人として支持されました。中央幹部として召される前、クラーク長老はブリガム・ヤング大学アイダホ校の学長でした。クラーク長老はスー・ロレイン・ハント姉妹と結婚し、7人のお子さんがいます。クラーク長老の指導力と導きに感謝します。クラーク長老のお話の後、全員で立って賛美歌64番この喜びの日にを歌います。
Come, O thou King of kings, we've waited long for thee. With healing in thy wings to set thy people free. Come thou desire of nations, come. Let Israel now be gathered home. Come, make an end to sin, and cleanse the earth by fire, and righteousness bring in, that saints may tune the lyre. With songs of joy, a happier strain, to welcome in thy peaceful reign. Hail, Prince of life and peace, thrice welcome to thy throne, while all the chosen race their Lord and Savior own. The heathen nations bow the knee, and every tongue sound praise to thee, and every tongue sound
ありがとうございます。素晴らしかったです。私たちは本当に祝福されています。皆さんを愛し、皆さんに仕えることは喜びです。生徒が深く永続する主への信仰を築けるよう力を持って教えるにはどうすればよいかについて、私はよく皆さんと考えています。 この疑問について考えるときに、1月のクラック長老の話を思い出します。主に学べなさいという救い主の招きは、第一に主を知り、第二に主から学ぶ必要があると話していました。また私に学べなさいという主の招きについて述べたマクスウェル長老の言葉を引用し、深く学ぶには他に方法がないと話されました。私は次世代が信仰を高めるための最も重要な方法は、キリストをさらに教えと学びの中心に据えることだと理解するようになりました。そのために主を知り、主から学び、主のようになろうと努力できるよう生徒を助けるのです。私たちは日々キリストのことを話し、キリストのことを喜び、キリストのことを説教しなければなりません。皆さんの多くはすでにこの招きに応え、こういった概念を念頭に置いてレッスンを準備し、キリストと主の特質、無限の愛と力について証しをする機会を探しています。そのようなクラスでは聖霊の影響力や救い主への感謝が増し、さらに自分と関連づけて応用し、ワコードが信仰を持って行動するようになっています。もちろん生徒が救い主を知ることができるよう助ける最も重要な方法は、彼らが神聖な神権の儀式を受け、誓約を守る備えができるように助けることです。神殿の祝福にふさわしくなれるよう助けることは、キリストを知り従えるよう助けることですが、主と主の教えと贖いに頼れるよう助けるためにできることは他にもあります。この目的を達成するため、日々学び教える際、キリストをさらに中心に据えるための4つのことを提案します。まず、キリストの称号と役割、人格、特質に焦点を当てることです。ネルソン大官庁は聖句ガイドのイエス・キリストの項目にある参照聖句を個人の基礎教科課程とするよう進めています。これはイエスの行いについて知るだけでなく、主の特質と人格を知るためのものです。例えば称号の一つに創造主があります。御父の指示のもとにイエスは天地を創造されました。これも主の神聖な役割の一つであり、主の本質を物語っています。イエスが地球を創造されたことを学ぶときに、これはイエスがどのようなお方だと教えているだろうかと自問します。このことは主の動機や愛、力について何を教えているでしょうか。創造主としての役割に救い主のどのような神聖な特質が現れているでしょうか。パッカー会長は熟達した芸術家で、木彫りの鳥を彫ることを楽しみました。ある日、彼は彫刻品を後部座席に乗せて、セオドア・タトル長老の運転する車に乗っていると、交差点で突如タトル長老がブレーキを踏んだので、彫刻品は床に落ちて壊れてしまいました。タトル長老は落ち込みましたが、パッカー会長は気にせず、忘れてください、私が作ったので直せますよと言い直しました。するとさらに頑丈で良いものができました。パッカー会長はこう言いました。あなたを作った創造主はどなたですか。あなたの人生の中で曲がったり壊れたりしたもので、主が修復できないものはありません。生徒たちは創造主としての主の役割を理解し、創造物を修復し癒す主の力について深く考えるときに、自分の生活でその力と約束を経験したいと望むようになるでしょう。それから信仰を持って行動し、彼らのうちの壊れたものを修復する主の驚くべき力を経験するでしょう。イエスのもう一つの神聖な称号は贖い主です。聖文は贖い主としての主に930回言及しています。この称号は主の人格と特質について何を教えているでしょうか。アルマやサウロ、姦淫の罪で捕らえられた女性にとって贖いの力はどのような意味を持っていたでしょうか。福音の著者シュゼーリのマタにとってはどうでしょうか。興味深いことに、イエスが奇跡を行い、あらゆる病気、あらゆる患いを癒しになったのと同じ章で、マタイが12章として召されています。これらの奇跡の動機は、イエスが彼らを深く憐れたためです。しかし福音書の著者の中で、なぜマタイだけが奇跡とともに自分の召しのことを含めたのでしょうか。 時系列に起こった出来事だったかもしれませんが、他にも学べることがあるように思います。マタイは主が彼になされたように許し愛し高め、私たちの可能性を示すことで、主が私たちを贖われたことがイエスの最大の奇跡だと気づいたのではないでしょうか。イエスの特質を聖典に気づかせるもう一つの方法は、聖典の出来事だけではなく、その出来事が救い主について教えていることに焦点を当てることです。例えばラモナイオの羊を守ったアンモンの話を教えるのはなぜでしょうか。アンモンの偉大さを伝えるためでしょうか。それとも本当は神の偉大さについての話なのでしょうか。この話は主を信じる人を主がどのように祝福するかについて何を教えているでしょうか。これはアンモン自身の熱い証で締めくくられています。私は自分の力を誇ってはいない。私は自分が何の価値もないものであることを知っている。だから私は神のことを誇ろう。私は神の力によって何事でもすることができるからである。数ヶ月前、素晴らしい教師たちと会いました。私は彼らに聖典の中や教会歴史の出来事を一つ選び、それが神の性質について何を明らかにしているか考えるよう言いました。最初の教師が多妻結婚と言いました。私はなんてことだ、一番難しいテーマを選んだなと思いました。でも会話を始めると素晴らしいことが起こりました。教師は口々に天の御父が全ての子供を愛し、彼らの世話をしてほしいと望んでおられることを証ししたのです。またある人は、主は難しいことをお求めになるが、常に私たちを支え従順に報いてくださると話しました。別の人は、神は家族を愛しておられ、愛に満ちた両親に子供たちを教えてほしいと望んでおられると言いました。会話が進むうちに、私は御霊が神の性質と人格を明かしていることに気づきました。また御父と御子を近くに感じ、もう少しお二方を知り、さらに愛するようになっていました。イエス・キリストは創造主です。主は愛と許しに満ちた憐れみ深い贖い主、救い主です。またインマヌエル、神の子羊、メシア、イスラエルの聖者、信仰の導き手であり、その完成者です。主の称号と役割、人格、特質に焦点を当てると、御霊は主を明かしし、主がどのようなお方であられるかをさらに理解し、主を愛し主のようになりたいという望みが強まります。イエスを中心に据えて教える2つ目の方法は、主は完全な模範であり、あらゆる福音の原則を体現されたことを認識し強調することです。ある教師が家族で新約聖書を読み直すことにしたそうです。今回はイエスの言葉ではなく行いに焦点を当てるそうです。主の模範に焦点を当てることも、主は証しする聖霊を招きます。イエスが直接話されていなくても、その物語が教えている原則の模範として主に注意を向けることができます。例えば原則を見つけ分析し、こう尋ねることができます。聖典の中でイエスがこの原則の模範を示された箇所を思いつきますか。あなたの人生でこの原則に関するイエスの模範を見たのはいつですか。最近ある生徒は救い主の思いやりの模範に関する質問をされました。彼女の思いと心は、救い主がこれまでいつも自分に優しくしてくださったことに引き寄せられました。この経験をきっかけに、彼女は自分がキリストに頼っているように、彼女を頼りにする人に対してもっと親切になりたいと望むようになりました。これまでに書かれたどの本を探しても、聖文にあるイエス・キリストの共同の技から見出せる福音の原則の実例より優れたものを見つけることはできないでしょう。エホバ、現世でのキリスト、復活した救い主、これらの主の役割の模範について考えると、生徒が義にかなった行動を取るための力と能力は増すでしょう。レッスンは倫理に関する話し合いにとどまらず、生徒を救い主の力と永遠の幸福の計画に結びつけるでしょう。 例として正直の原則をどのように教えればよいか考えてみましょう。単に正直は人に信頼してもらえる最善の方法だと教えますか？それとも正直はキリストの人格の中核をなすものだと教えますか？主のようになろうとするなら完全に正直であるという主の模範に習う必要があるのではないでしょうか？福音のすべての原則について同じような質問ができます。アーサー・ヘンリー・キングはこのことについて見事に教えています。私たちは実在する神の御子イエス・キリストを善の象徴とする。イエスは原則ではなく、あらゆる原則自体というより、あらゆる原則を包含する人物である。原則に従うのと人に従うのとでは大きく異なる。倫理の複雑な哲学を解明する必要はない。そのような作業とは無縁である。私たちの務めは福音を研究し、キリストの行いを知り、主の行いに自分を重ね合わせることである。なぜなら私たちは主の御霊と愛を手にし、福音に浸ることによりなすべきことを知ることができるからである。自らのうちに蓄えてきた福音のおかげで、いつでもなすべきことを感じ取ることができる。この力は福音の生活をしようとする努力とイエス・キリストを結びつけるときにもたらされます。形式だったり福音の生活をすることがするべきことリストになっていたら、私たちが求めている恵みと喜びの源から遮断されているかもしれません。正しいことをすべて行いながらも的が外れているかもしれません。福音はするべきことリストではなく、イエス・キリストが罪と死を克服してくださったという良い知らせです。イエス・キリストは私たちが死のようになるための天の御父の計画における中心人物です。どう生きるべきか完全な模範を示し、人に能力を授ける神聖な力の源であられます。主の模範に習い、福音に従った生活をしようとする取り組みを主と結びつけるならば、主の弟子であることに喜びを見出すでしょう。3つ目に、救い主の予言と面影を預言者や聖文に記録されている忠実な男女から見出すべきです。預言者ヤコブはこのように教えています。世の初めから神が人に与えてこられた全てのものはキリストの予言である。このため私はセミナリーで旧約聖書を教えたときに、教室の後ろの壁に大きな紙を貼り、それぞれの紙の上の方に旧約聖書の預言者の名前を書きました。旧約聖書の一部の学習を終えると、学習してきた預言者について学んだことを思い出し、その預言者の経験がどのように救い主を思い出させてくるかを考えるように言いました。アダムについて学んだ生徒たちは次のようなことを書きました。アダムは神の息子、不死、園に入った。私たちが生きられるよう自ら死を引き受けた。まもなく誰かがアダムのことを話しているんですか、それともイエス様についてですかと聞きました。ある生徒がクラスに早く来て聖文を研究していた時の経験を話してくれました。その前の晩に彼女はモーセ4章のアダムの堕落の結果について読んでいました。地はあなたのために茨とアザミを生じるであろう。この話はキリストについてどのように証ししているだろうかと呪文するようになっていた彼女はこう考えました。イエスはアダムに語っていた時に、ご自分がやがて堕落の結果を茨の冠として身に受けることをご存知だったのだろうか。また生徒たちはエジプトのヨセフの人生の中に、ヨセフが救い主の予言である点を60字も見つけたのです。どちらも父親に愛され、兄弟たちに憎まれ、奴隷の値段で売られました。さらに2人が受けた誘惑や神が常に共におられたという類似点にも気づきました。これらの関連性は単に興味深いことからにとどまりません。主の選ばれた預言者の人生は主の予言であり、主の神聖な特質を教えてくれます。これらを効果的に用いるなら、イエスをよりよく知り、さらに主のようになる助けとなります。妻のクリスティは最近このエジプトのヨセフについて教えていた時に、生徒にこう尋ねました。ヨセフの模範の中にキリストのどのような特徴が見られますか？私たちは試練を祝福に変えるヨセフの能力について話し合いました。ヨセフの従順や忍耐、助けを必要とする人を思い起こそうとする気持ち、進んで許そうとする姿勢について話しました。この質問のおかげでヨセフが兄弟に自分のことを明かした時の様子を私は思い出しました。兄弟たち、兄たちは驚き恐れたと聖典に記されています。それがどのような瞬間だったか、 兄弟たちがどのように感じたか想像できますか？ところがヨセフはこう答えました。私に近寄ってください。私はあなたの弟ヨセフです。嘆くことはいりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わされたのです。この出来事を頭に思い描くと、私は裁きの日に主の前に立つ時のことをもう少し理解することができます。私たちはきっと自分の罪を思い起こし、主の御前にいることを驚き恐れるでしょう。しかし主は膝をかかめた私たちを立ち上がらせてこうおっしゃるでしょう。来て私に近寄ってください。私はあなたの兄弟です。神は命を救うために私を使わされたのです。イエス・キリストの余計と面影に焦点を当てると、生徒が主の特質と人格に気づけるように助けることができます。次のような質問をすると良いでしょう。この預言者の人生にどのようなキリストの特徴が見られますか？イエスが持つその特質のおかげであなたが祝福を受けたのはいつですか？救い主はこの特徴をどのようにあなたに代わって示されましたか？さらにキリストのようになり、この神聖な特質を身につけるために何ができますか？あるいは天の御父とイエス・キリストについて学んだことの中で、信仰を持ってお二方に従って行動するよう促すのはどのようなことですか？生徒が祈る、聖典を読むなどと答えたら、彼らに次のような質問をして、それらの行いを天の御父とイエス・キリストに結びつけられるよう助けます。語りかけている相手がどなたなのかを知ると、祈りはどう変わるでしょうか？救い主をさらによく知り、さらに主のようになるためには、どのように聖典を研究しますか？このような質問は、生徒が救い主を知り、主から学ぶためのより大きな力と能力を伸ばすことができます。できるよう助けます。4つ目、イエス・キリストについての純粋な証を述べることです。私たちはもっと頻繁に力強く敬虔に主を崇め、感謝を持って主について語る必要があります。自分自身の証を述べ、生徒が互いに証を述べ合うよう促す効果的な方法を見つける必要があります。最近祈りの原則についてクラスで話をしていました。教師が生徒に祈るようにという主の勧告と、必ず答えられるという主の約束は天の御父の性質についてどのようなことを教えているか、教師が生徒に考えさせました。それから主の御名によって祈ることを可能にする救い主の特質について考えるよう言いました。このような簡単な質問により、生徒が天の御父と御子イエス・キリストの力と愛について明かしする機会となりました。生徒たちは御父の中保者であられるイエス・キリストの御名によって祈ることができるという祝福への感謝を深めて教室を後にしました。イエス・キリストについて明かしするもう一つの重要な方法は、古代と現代の預言者の証を教室で聞かせることです。使徒ペテロは、私たちは証人としてあらかじめ選ばれた者たちであり、イエスご自身が神に定められた方であることを証しするようにと神は私たちにお命じになったのです。預言者たちも皆証しをしていますと述べました。ヘルズ長老の言葉に考えさせられました。私たちは前もって警告を受けて守られるために、預言者の言葉をよく見て聞き、読み研究し共有します。例えば家族、世界部の宣言は、現在家族が直面している難題を私たちが経験するずっと前に与えられました。生けるキリスト、使徒たちの証は、私たちにそれが最も必要になる時よりも前に用意されたのです。私は悲観的な人間ではありませんが、伝統的な家族に対する恐怖が吹く前に、この宣言が与えられた理由が明らかになってきました。生けるキリストの文書が最も必要になる時よりも前に与えられたという預言者の言葉を聞くにつけ、新たな風が吹き、生徒や子どもたちを打ちのめそうとするのだろうと考えずにはいられません。生けるキリスト、使徒たちの証にはこのように宣言されています。私たちはイエス・キリストの類まれな生涯が現実のものであり、この若田の偉大な贖いの犠牲が無限の力を有することを証しします。イエス・キリストは旧約の大いなるエホバであり、新約のメシアでした。イエス・キリストは病人を癒し、目の不自由な人々の目を見えるようにし、死人をよみがえらせ、パレスチナの道を歩まれました。また永遠の真理をお教えになりました。そして全人類の罪を贖うために命を捧げられました。イエス・キリストは眠っている者の初歩として墓からよみがえられました。御父と共に少年ジョセフ・スミスに見姿を現されました。 こうして長い間約束されてきた時の満ちる真剣時代が到来したのです。私たちはイエス・キリストがいつの日か地上に戻ってこられることを証しします。イエスは生けるキリストであり、不死不滅の状態にある神の御子であられます。イエス・キリストは今日大いなる王イマヌエルとして御父の右に立っておられます。イエス・キリストは世の光、命、そして希望です。私たちは御子という比類ない贈り物を授けてくださった神に感謝しています。神の預言者たちのこの証は、私たちの生徒や子供たちが最もそれを必要とする前に与えられました。私たちは彼らの思いと心の奥にこの証が植え付けられるよう助けなければなりません。生徒が祝福されるためには、私たちがイエス・キリストを知るよう助けることが一番です。彼らが主を愛し、主に従い、主のようになれるよう努力するのを助けなければなりません。神の預言者の証に私のささやかな証を加えます。イエスはキリストであり、神の御子、世の救い主であられます。イエス・キリストの御名により、アーメン。
兄弟姉妹、この素晴らしい組織を導くウェブ兄弟がいる皆さんはとても祝福されています。彼が大好きです。今日皆さんにお話しできることに感謝します。偉大な宮座に携わる皆さんを誇りに思います。皆さんは主の用向きを受けるものであり、若い世代がキリストの福音を深く学ぶのを助けています。主の用向きを心に留めて今日選んだ話は、アコードに救いの計画を教えることについてです。ネルソン大官庁は神から与えられた偉大な特権のために立ち上がるよう全ての人に呼びかけました。それは私たちと若い世代に託された責任です。もっと多くのことを行い、アコードが御父の計画を深く学ぶのを助けなければなりません。彼らに必要なのは、その計画を知り、理解し、愛し、実行し、予任されたものとなることです。私たちは主の強さと聖霊の力を持ってこの偉大な御業を行います。それは真実です。何年も前に私はドイツで伝道しました。当時はフランネルボードと切り抜いた円を使って救いの計画を教えました。それぞれの円は前世、現世、霊界、そして三大界の光栄を表していました。忘却の幕は曲がりくねった線で、裁きの日はくさび型でした。宣教師はフランネルボードをもはや使いませんが、小さな円は今でもよく使われます。ここにモルモン書セミナリーのレッスンから救いの計画に関する実例があります。この略図は生徒に役立ち、レッスンは御父の計画の重要な側面を見事にまとめています。しかし私はその円に不安を感じるので、救いの計画を教える皆さんに2つのことをお勧めしたいと思います。第一に、略図が救いの計画であると生徒が思い込むのを防いでください。それは計画そのものではないのですが、円を正しく描ければ計画を理解したと生徒は考えがちです。第二に、その計画が生徒の頭と心に生き生きと残るように助けてください。御父の計画を知り、愛するように助けてください。そのための方法は計画をもっと深く教えることにあると思います。そうした考えから、私は若い世代がこの計画を知り、愛し、実行するのを助けるために、御父の計画から3つの原則を強調することにしました。第一、原則1は、イエス・キリストは道であり、真理であり、命であられることです。主は救いの計画の中心を成しておられます。 主の贖罪の犠牲は御父の計画のすべてを可能にしました。アルマの言葉を聞いてください。神の御子はあらゆる苦痛と苦難と試練を受けられる。また神の御子はご自分の民を束縛している死の縄目を解くためにご自身に死を受けられる。またご自分の心が憐れみで満たされるように、またご自分の民を彼らの弱さに応じてどのように救うかを肉において知ることができるように、彼らの弱さをご自分に受けられる。神の御子はご自分の民の罪を負い、ご自分の解放の力によって彼らの背きを取り消すために肉において苦しみを受けられる。私はこの聖句が大好きです。ここでアルマは美しい言葉で救いの計画における主の贖罪の中心的役割を明らかにしています。ここには万人に与えられる復活があります。悔い改める人のために罪の許しと贖いがあります。この世の旅路で人を癒し高め強めるキリストの愛があります。死と罪から私たちを解放し、生栄と永遠の命という祝福をもたらすキリストの力があります。生徒に望むことは、キリストがいかに御父の計画と私たちの生活の中心であるかを知り理解することです。贖いの犠牲のゆえに、主の光は神のすべての創造物を満たしています。確かに主は万物の中にあり、万物を貫いてあり、真理の光であられます。その光は万物に命を与え、万物が治められる律法を携えています。そのことを考えてみてください。宇宙にある万物は無数の星を含む最大の銀河から最小の素粒子まで、私たちの肉体も霊も永遠の進歩も全ては御父の愛と主の贖罪を通して神聖な律法により支配されています。キリストの贖罪は宇宙にくまなく広がっていますが、非常に個人的なものでもあります。確かに主の愛と憐れみと力は生徒一人一人を祝福します。聖文が教えているように、イエスは生徒がこの世で経験するあらゆる苦痛と悲しみと苦難を受けられました。主はすべての人の罪を負われました。生徒一人一人を詳細かつ完全に知っておられます。ご自分ですでに歩まれたので、彼らの道をご存知です。生徒たちは主に心を向け、主を信じ、罪を悔い改め、主に従い、主が道をご存知であることを信頼できます。主は最も重要なことへ彼らを導く、文字通り唯一の道です。主は許しと素晴らしい癒しへの道です。永続する喜びへの道です。主は聖霊を伴侶とし、生活の中に神聖な強さと慰め、啓示と光、力をもたらす道です。勇気と忍耐、そしてあらゆる神聖な属性への道です。主は純粋で完全な愛、人知を超える平安への道です。現在と将来の生活に深い達成感と意義、目的をもたらす愛と奉仕が結びついた道です。天の御父や自分の家族とともに、主は生栄と永遠の命に預かる道なのです。兄弟姉妹の皆さん、良いものはすべてキリストから来ることを生徒に教えてください。主は生徒にとってすべてです。原則には、神の息子と娘は永遠の属性と目的を持っているということです。生徒は永遠の属性と目的を持っています。生徒は皆天の両親から愛されている霊の息子娘です。したがって人は皆神の属性と神聖な育成と受け継いでいます。 御父の計画は生徒が主の憐れみと恵みを通して永遠の属性と目的を達成できるように助けることを意図しています。これから生徒が理解すべき永遠の属性の3つの側面を強調します。生徒たちが神の霊の子供であるということを事実から始めましょう。神が自分の恩父であられることを知り感じられるよう生徒を助けてください。恩父は恩子を通して生徒が神の計画を深く学び、知識と理解を増し加え、義にかなった行動をする力を得て神に似たものとなれるように機会と能力を与えてくださいました。これは永遠の属性の最も重要な側面の目的です。永遠の属性について2番目に重要なことは、永遠の家族の中で母親や父親、夫や妻になることです。男女間の結婚は永遠の性質を持つので神によって定められたものです。御父の永遠の視点では生徒たちは神の王国における母親と父親です。それが彼らの永遠の属性であり神の計画です。したがって彼らの永遠の目的は日の境の結婚をして永遠の家族を築くことです。3番目に、生徒は自分が主の契約の民、アブラハムの子孫であることを知る必要があります。神がアブラハムに約束されたように、彼の子孫はキリストの福音と聖なる神権を全ての国民に携えていき、幕の両側で地の全ての家族を祝福します。これは散乱したイスラエルの集合であり、御父の計画の重要な要素です。生徒たちはアブラハムの子孫であり、彼らの永遠の目的は神のしもべとして神の技を行うことです。彼らは神の計画において重要な役割を担っています。御父が生徒に授けたいと願っておられる驚くべき祝福、畏敬の念を起こさせることについて考えてください。一部の生徒はこのような属性と目的が自分に与えられていることをいぶかしく思うかもしれません。御父に似たものとなることや神のしもべとして働くことを永遠の伴侶と結び固められて子供を持つことは自分には手が届かないことだと感じるかもしれません。彼らは鏡を見るとき、私が今日話したことが見えないかもしれません。もし生徒がそのように感じているなら別の見方をするように励ましてください。信仰の目を持って鏡を覗き込み、自分の顔だけでなく力と栄光と絶えざる完全な愛を持ってそばにおられる主の御顔を見てください。主は生徒を祝福から除外されません。原則3は、キリストが主の御名をつけるすべてのことは計画の一部であるということです。キリストは御父の計画の中心であるだけでなく、主の御名と力、御業、特質は至るところに織り込まれています。生徒に理解してほしいことは、キリストが主の御名をつけるすべてのことが御父の計画の一部だということです。考えてみてください。救い主はどこに主の御名をつけられたでしょうか。キリストが御名を冠した事柄を次に列挙しますが、これらは生徒が知って理解すべき最も大切なものです。末日聖徒、イエス・キリスト教会。教会の名前はイエス・キリストによって組織され導かれていることと主の教会であることの証拠です。教会は地上における神の王国です。教会を通して主は個人と家族が永遠の命を探求し、主の再臨に地を備えるのを支援されます。 主の誠の生ける教会は神の子供たちに救いをもたらす御父の計画に欠かせない要素です。神の御子の位に従う聖なる神権、聖なる神権は神の力と権能です。神権は忠実な末日生徒が神の力と権能を持って主の技を行うことができるように人に与えられます。この力と権能により私たちは救いの儀式を受け、御父の栄光という偉大な祝福に預かるのです。主の宮、私たちは世界中に偉大な神殿が建設される時代に生きています。主は神の忠実な子供たちが永遠の家族の結び固めを含め神殿の祝福を幕の両側で受けられるようにしてくださいました。主の宮の儀式は私たちを神聖の力に結びつけますが、それは神の子供たちのための御父の計画に不可欠です。主の預言者、主は預言者についてこう語られました。私自身の口から出ているかのように彼の言葉を受け入れなければならない。主の預言者は聖権者であり啓示者です。主の預言者の言葉はこの世で祝福を受け、来るべき世で生栄と永遠の命に預かるための主の言葉です。主の預言者は御父の計画で素晴らしい役割を果たします。モルモン書、イエス・キリストについてのもう一つの証。モルモン書は主が救い主、贖い主であられ、ジョセフ・スミスが回復の預言者であり、主が末日に主の教会を設立されたことを証しています。また御父の計画について美しい教えが力強い証とともに記されています。これらの理由からモルモン書は救いの計画の重要な要素なのです。天の御父の子供たち、主は神聖な契約を交わして守る天の御父の子供たちにご自分の名前を付けられます。主は教える皆さんが神殿に参入するとき、主の御名を与えられます。主の御名は生徒たちにも、またイスラエルの集合に参加する彼らの世界中に述べる証にも付けられます。これは御父の計画です。世界中の各集会所や天の御父への祈りなど他にもたくさん挙げることができますが、主はここで述べた全てのことに皆をつけておられます。それらは計画の一部であり、予言の成就です。パウルはこう言いました。時の満ちるに及んで御父は天にあるもの、地にあるものをことごとくキリストにあって一つに着せしめようとされた。兄弟姉妹、教会、神権、神殿、預言者、モルモン書、彼ら自身など、キリストのもとに導くために地上に備えられ、救い主の皆をつけられたすべてのことについて、生徒たちが精通できるよう助けてください。主は平安と生栄と永遠の命をもたらす道であられます。最後に生徒の生活における御父の計画の役割について考えたいと思います。これはベニヤミン王の説教から考えたことです。説教の最初でこう言いました。私の言葉を耳を開いて聞き、胸を開いて理解し、また心を開いて神の奥義があなた方の心に明らかにされるようにしなさい。私は神の奥義があなた方の心に明らかにされるという言葉が好きで、これを生徒たちに当てはめたいと思います。ベニヤミン王が明らかにしているように、人々の心に明らかにされる神の奥義は救いの計画に不可欠な要素です。私たちの目的についてベニヤミン王の説教は2つの意味を挙げています。最初の意味は、生徒の胸と心が開かれ、私たちが御霊によって教えるなら彼らは計画を見て理解するということです。しかしもう1つの意味があります。生徒が心で計画を理解するなら、その計画を通して自身と周りの世界を見るようになるのです。 神の計画が彼らのものの見方になるでしょう。生徒は計画を見て理解し、計画は彼らのものの見方を助けるでしょう。生徒は計画をどのように理解できるでしょうか。レッスンはそのプロセスで重要な役割を果たします。御父は神の計画を明らかにするために多くのことをされました。生徒が以下の点で計画を理解できるよう教えてください。赤ちゃんの誕生があり、同時に誰かの死があること、神殿で行われる死者の代理の儀式、安息日の生産の儀式、主の皆によって御父に許しを求めて祈る時の悔い改め、キリストの力強い聖典であるモルモン書、神の預言者に目を開き耳を傾け従うこと、神権の祝福、主の愛と光と力を感じるセミナリーとインスティテュート、キリストの皆によって御父に祈る時間、生徒がこれらの真理を知り感じられるよう助けてください。それらを見るとき、御父の計画が行動に現れるのを見ているのです。心を開くならば、聖霊は救いの計画が真実であり、生徒のためにあることを証ししてくださいます。キリストを信じ理解を深めるとき、神の計画は人生と自分自身を見通す力になるでしょう。神の計画の中で自分自身を見つめ、主がご覧になるように周囲の世界を見始めるでしょう。神の計画は直面するチャレンジを理解するための枠組みになるでしょう。事実、それは私たちがマスター教義に関する基本教義で教えることです。こうあります。教義的な概念や疑問、社会問題について永遠の視点から調べるには、私たちはそれらを救いの計画や救い主の教えに照らして検討します。そのことにより、この世の前提を受け入れる代わりに、主の真理の標準に基づいて疑問を見直し、概念を見ることができるようになります。生徒がこの模範に従うならば、救いの計画は自分自身や自分の責任、機会、祝福について理解するための手段になるでしょう。自分の生活に意義と目的を見出す手段になるでしょう。生徒たちは聖霊の導きと教えを受け、パウロがキリストの思いと呼んだものを持つようになるでしょう。愛する兄弟姉妹の皆さん、御父の計画が皆さんの心に留まり、計画の中で自身を見つめ、その計画が世の中を見る手段になるようお祈りしています。御父の計画が真実であることを証しします。御父は生きておられます。イエスはキリストであり、救い主、贖い主であられます。主は生きておられます。これは主の教会です。皆さんは主の用向きを持てるものであり、聖霊の力によって御父の計画を若い世代に教えるのです。イエスキリストの皆により証します。アーメン。 ウェブ兄弟とクラーク長老、ありがとうございました。お二人を愛しています。今日お二人の言葉によって祝福されました。これからデール・ジー・レンランド長老とルース・エル・レンランド姉妹からお話を伺います。デール・ジー・レンランド長老は2015年10月の総大会で準書店員会の会員として支持されました。中央幹部として召される前、レンランド長老は医師でした。レンランド長老が準書店員会に召される前、レンランド姉妹は弁護士でした。レンランド夫妻には娘さんが一人います。お二人のお話の後、全員で賛美歌31番来たれ主のコラを歌います。その後、閉会のお祈りをユタバレー西地域のセミナリー教師であるジョン・ブッシュマン兄弟の伴侶であるクリスティ姉妹が捧げます。
皆さんとご一緒できることに感謝しています。全世界のセミナリーとインセティートで皆さんが教え支援してくださることに感謝しています。皆さんの奉仕を主がどれほど喜んでおられるか、いつも覚えておいてください。主は皆さんの声を聞いておられます。皆さんと共におられ、先立って行かれ、右によりまた左により、御霊は皆さんの心の中におり、主の天使は皆さんの周囲にいて皆さんを支えてくださいます。主と主の教会を代表して皆さんの信仰と忠実さに感謝します。責任を引き受けてくださりありがとうございます。天の御父の子供たちが天父のもとに帰ることができるように助けてくださり感謝しています。キリストの身元に来るように御子の子供たちを招いてくださりありがとうございます。
素晴らしい聖歌隊に感謝します。集会に御霊を招いてくださいました。チャド・エッジ・ウェブ兄弟とキム・ビー・クラーク長老の話に心を高められました。弟子としてのお二人の模範に感謝します。今日は皆さんがよく話す信仰と疑いというテーマでお話しできることを嬉しく思います。
海の真ん中でセーリング中にボートが転覆したと想像してください。皆さんはライフジャケットを着ており、一番近いと信じている海岸に向かって何時間も泳ぎ続けています。でも本当にその海岸が一番近いのか分かりません。ひどい脱水症状態になり、泳ぎ始めるたびに頭がフラフラしてきました。推測では海岸まで30キロです。助かるかどうか非常に不安です。すると遠くからエンジン音が聞こえてきます。その音は近づいてきます。助かるという希望が湧いてきます。釣り船が近づいてくるのが見えます。
ああよかった、船長があなたを見つけてくれたようです。船が止まり、優しい日焼けをした漁師があなたを船に引き上げます。あなたはお礼を言いながら船室の椅子まで張っていき、安堵のため息をつきます。漁師はあなたに水筒とクラッカーを渡します。その水とクラッカーで体力が回復してきます。あなたはほっとし幸せを感じます。帰ることができるのです。体力が回復して気分が良くなり始めると、さっきまで気づかなかったいくつかのことが気になり始めます。水筒の水はあまり新鮮ではなく、いつも飲んでいるようなミネラルウォーターではありません。そしてあなたが本当に食べたかったのは美味しいお肉とチョコクロワッサンでした。よく見ると優しい漁師は年を取っていて、すり減った長靴にジーンズ姿です。帽子は汗で変色しており、また耳が遠いようです。
そして船は使い古されており、船首に複数のへこみがあります。塗装には傷つき、古び剥がれている箇所があります。漁師が船の舵を握る手を緩めると、船は右方向に曲がるということもあなたは気づきます。この船とこの船長では自分は助からないのではないかと心配になり始めます。そこで船のへこみと舵について年老いた漁師に尋ねます。すると漁師は、何十年も毎日毎日同じ航路を往復しているので心配ないですよと答えます。その船はいつも行きたいところへ安全に、また確実に漁師を運んできたのです。でもあなたは唖然とします。どうして彼は船のへこみと舵取り装置について心配しないのか、なぜ食べ物はもっと自分好みのものがないのか、 船と漁師のことを考えれば考えるほど、ますますあなたは心配になります。はじめにその船に乗ることにした自分の判断に疑問を抱き、さらに不安が募ります。そしてついに船を止めて自分を海に戻してほしいと漁師にお願いします。そしてまだ海岸まで20キロ以上あったとしても、あなたはその船にいることに耐えられないのです。漁師は悲しげな様子であなたが海に戻るのを助けます。
この例えの中で船は教会を表し、漁師は教会で奉仕する人々を表します。末日聖徒イエス・キリスト教会の目的はただ一つ、神の子供たちに永遠の命をもたらす御業において御父とイエス・キリストのお手伝いをすることです。その船と漁師は教会について私たちに何を教えているでしょうか。へこみと剥がれた塗装は私たちが神のようになるのを助けるために、救いの儀式を提供する教会の力に違いを生じさせますか。漁師が両手で船の舵を握りしめていなければ、漁師と船は私たちが行きたいところへ安全に、また確実に私たちを連れて行けないでしょうか。船にとどまらずに水の中に戻ることが危険だということを知るのに、皆さんは承認された聖権者である必要はないのです。すべての会員は末日聖徒イエス・キリスト教会が真実であるという自分の証が必要です。心の大きな変化を含むその戒心がなければ、人々は先ほどのクラッカーや剥がれた塗装に心を集中し始めます。
スウェーデンのヨーテボリに住んでいた時に初めて証を得ました。11歳の時です。伝道部会長からすべての若い人にモルモン書を読むようにという勧めが出されていました。いつも尊敬し敬っている兄がそのチャレンジを受け入れていました。兄のようになりたいと思い、私もモルモン書を読み始めました。その途中でおそらくアルマ書を読んでいたところに伝道部会長の顧問の一人から読んでいることについて祈るようにと言われました。私はその夜にその勧めにしっかり従ったことを覚えています。住んでいたアパートや兄と私が寝ていた部屋を思い出します。兄が眠った後、私は起きてベッドの傍らにひざまずき、モルモン書が真実かどうかを知るために非常に簡潔な祈りを始めました。声は聞こえませんでしたが、神からこう告げられていたかのようでした。それが真実であることを私は初めからあなたに告げてきた。その経験が私を変えました。人生を変えました。これが信仰のプロセスです。制約の道にとどまり、より良い多くのことを行うように努めるプロセスの始まりでした。ヨーテボリで私は悔い改める方法を学びました。ヨーテボリでメシを尊んで大いなるものとする人々、また神の王国を築けるために熱心に働く人々を尊敬するようになりました。神の忠実な生徒たちがどこに住んでいようと彼らを尊敬するようになりました。私にとってヨーテボリとまたビクトリアガタンで集会をした建物は特別な場所になったのです。アルマの初期の改宗者について次のように述べられています。さて、これはすべてモルモンにおいて、誠にモルモンの泉のそば、泉に近い森の中で行われたことである。モルモンの地もモルモンの泉もモルモンの森も贖い主を知るようになった人々の目にはなんと麗しいことか、またこれらの人々はなんと祝福されていることか。だから彼らは常しえに贖い主を賛美して歌うであろう。ヨーテボリで私は自分の贖い主を知るようになりました。ヨーテボリとビクトリアガタンは私のモルモンの泉になりました。
皆さんの贖い主をどこで知るようになりましたか。どのように感じましたか。忘れていればそれを思い出し、また皆さんが教えている人々にそれをどう感じたか思い出すように促すようお勧めします。この知識とこれらの気持ちが信仰の始まりです。信仰は一人一人が行わなければならない選択です。 信仰は気まぐれにある事柄を真実であってほしいと思い込むことではありません。信仰とは肉体にあってまだ見ていない事柄の存在を確信することです。信仰はまた行動の原則です。おそらく信仰は私たちの前世についての霊的な記憶の一種であると言えるでしょう。人を救いに導く信仰はイエス・キリストを中心としたものでなければならない。信仰は神から使わされた正当な権能を持つ者が教える福音を聞くことから始まる。奇跡が信仰を生み出すのではなく、キリストの福音に従うことによって強い信仰が育まれるのである。言い換えれば、信仰は義から生じるのである。信仰は神に印を求めることからではなく、神の戒めに従うことで得られるのです。
私たちが信仰を持つことを神は望んでおられます。私たちを祝福できるように信仰を持つことを神は望んでおられます。アルマは謙虚なゾーラム人に次のように告げました。さて見よ、あなた方に言う、このことを覚えておいてほしい。それは神はご自分の皆を信じるすべての人に憐れみをかけられるということである。したがって神はまずはじめにあなた方が誠に神の御言葉を信じることを望んでおられる。信仰は神の憐れみの扉を開ける鍵です。その後アルマは、人は信仰を持ちたいと望んで、信仰を持って行動することにより信仰を育てる必要があると教えています。しかし見よ、もしあなた方が目を覚まし、能力を尽くして私の言葉を試し、ごくわずかな信仰でも働かせようとするならば、たとえ信じようとする望みを持つだけでもよい。私の言葉の一部分でも受け入れることのできるほどの信仰になるまで、その望みを育てて行け。信仰を育てるために、人は信仰を持つことを選ばなければなりません。信仲を持ちたいと強く願い、信仰を持って行動しなければなりません。
おそらく一つの実演でこれを説明できるでしょう。ここに一本の釘を打った板があります。他に12本の釘があります。では作業してもらいましょう。板に打ち付けられた釘の上で他の12本の釘のバランスを取ってください。
え？
できますか？ここに1本あるので、あと11本ですね。この難問を解きながら釘を上に置こうと試みてやめる人がいるかもしれません。
ガムでくっつけてもいい？
それ以上はできそうにないと思うかもしれません。多くの人が不可能だと思い試すのをやめます。でも代わりに、これができますかというようにすれば、別の方法を考えるかもしれません。次の方法で行ってみてください。あなたの前に釘を1本置きます。そして最初の釘に交差させて、別の釘をその先端をあなたの方に向けて置きます。最初の釘に交差させて、次の釘をその先端をあなたの逆方向に向けて置きます。最初の釘に交差させて、すべての釘を最後までこのように互い違いに置き続けます。行いながら一つの方法があることが分かり、これはできるかもしれないと思い始めます。あなたの希望は増します。そして完成に近づきます。
希望が本当に増しました。
そして一番最後の釘を最初の釘に平行に、他の釘に交差させて、その上に置きます。そうです、その通りです。ここでそっと一番下の釘だけに触れて、全部を持ち上げ、その一番下の釘を板の釘の上に置きます。最初はうまくいかないかもしれません。ですから何度も実験し挑戦しなければなりません。同じ方法に従ってください。最後の釘を慎重に、とても慎重に。
さっきはそれ言わなかったよね。
ほら、全部の釘を持ち上げてバランスが取れました。すごい、完璧です。一旦それを行う方法が分かれば解決策は明らかになります。
息をしないで。
証を得ることも同じです。一旦神から答えをいただく方法が分かればその結果は明らかであると思われます。モルモン書には、私の夫が11歳の時に従った、そして私たちが証を得る時に従った約束が述べられています。この記録を受ける時、それが真実かどうかキリストの名によって永遠の父なる神に問うように進めたい。もしキリストを信じながら誠心誠意問うならば、神はこれが真実であることを聖霊の力によってあなた方に明らかにしてくださる。これらは真実ではないだろうかという問いかけを始めるとき、それは信仰につながります。これは偽りではないだろうかという問いかけは疑いにつながります。そして疑いは決して信仰に至りません。
あるステーク大会を訪問したときに、ステーク会長から一人の男性を訪問するように頼まれました。その人の名を仮にスティーブンと呼びます。スティーブンは忠実な教会員でした。機関宣教師で神殿で結婚していました。長年忠実に奉仕していましたが、教会について疑いを持ち始めました。私がスティーブンを訪問したときに、彼はジョセフ・スミスが最初の事件について4つの記事を書いたり筆記させたりした事実を問題視していると言いました。ジョセフの作り話なのかもしれないと思ったのです。私はスティーブンが教会歴史部で働いている人と連絡を取れるようにしました。何十年もその4つの記事について研究している人です。スティーブンはその研究者と話しました。次にスティーブンと話したとき、私はこう言いました。ところで最初の事件についてどう感じていますか。彼は、ええ、それについてはもう大丈夫だと思います、疑問に答えてもらえたのでもう悩んでいませんと答えました。でも農部時代と1890年の宣言以降に行われた多妻結婚について今とても気になっているんです。それが本当に心に引っかかっています。私はスティーブンに教会歴史部の誰かに話すように言いました。その話し合いの後、スティーブンと連絡を取りどうしているか尋ねました。彼はこう言いました。ええ、それについてはもう大丈夫です。どういうことがあったのか分かりました。私の懸念は解決しました。でも神権が黒人に与えられなかったことが今とても気になっています。
スティーブンは多くの人に似ていました。彼は永久に疑う人になることを選んでいました。時が経つにつれ、一つの疑問が解決すると別の疑問が見つかりました。誰かがどんなにそれらの疑問に答えようとしても、彼は別のテーマを見つけて疑いを口にしました。スティーブンが行っていたことはモグラ叩きゲームの境界版のようでした。モグラが出てきてそれを叩いてもすぐ別のモグラが出てくる子どものゲームです。私たちがコンゴ民主共和国で出会った一人の女性の状況はそれとは大きく違っていました。彼女の名前はアンジェリークです。忠実な機関宣教師で預言者ジョセフ・スミスに次い強い証を持っており、モルモン書を愛読していました。教会のすべてを大切にしていました。彼女に会った時、彼女はある指導者が大官長になる前に書いたという本を読んでいました。それは1978年の神権に関する啓示が与えられるより前に書かれたもので、前世でのある事柄のためにアフリカ系の黒人の人には賞栄を得られないだろうということがほのめかされていました。アンジェリークはこのようなことがあった理由を理解できるよう助言を求めました。そして現在のある十二使徒から告げられたのは、そのかつての指導者は間違っており、それは単に彼自身の意見で間違った意見を述べただけであるということでした。アンジェリークはこの説明で満足しました。そして制約の道にとどまって神を信頼して信仰を持って行動したのです。
疑いは信仰に先立つものではありません。光が生じるとき、暗闇には依存していません。ペテロは水の上を歩こうとしたの後で水に沈みそうになったとき、ペテロよ、もっと疑っていたらよかったのにとは言われませんでした。 そうではなく、こう言われたのです。信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのか。信仰に関する講話という書籍の中で、信仰と疑いの違いが次のように説明されています。疑いと懸念のあるところに信仰はないし、ありえない。疑いと信仰は同じ人の中に同時に存在しないからである。したがって、疑いや懸念の心を持っている人々は揺るぎない信頼を持つことはできない。揺るぎない信頼がないところでは信仰は弱く、信仰が弱ければ人々は神の相続人となり、キリストイエスと共同の相続人になるために直面しなければならない全ての反対、困難、苦難と戦うことはできないであろう。彼らの心は疲れ、サタンは彼らを支配する力を持ち滅ぼすであろう。これはまさにスティーブンに起こったことです。彼は疑いと疑念に自分の心を占拠させたのです。時が経っても教会員として直面するさまざまな問題に立ち向かう強さを持ち合わせていませんでした。彼の心は疲れ、信仰はなくなりました。
教会とその教義について質問があるのは問題ではありません。永久に疑う人になるのを選ぶことが問題なのです。ジョセフ・スミスは次の言葉を読んだときにそれを理解しました。知恵に不足しているものがあれば、その人はとがめもせずに惜しみなく全ての人に与える神に願い求めるがよい。そうすれば与えられるであろう。ただ疑わないで信仰を持って願い求めなさい。言い換えれば、神が答えてくださるということを疑わずに願い求めなさいということです。聖句はこう続いています。疑う人は風の吹くままに揺れ動く海の波に似ている。そういう人は主から何かをいただけるもののように思うべきではない。そんな人間は双心のものであって、そのすべての行動に安定がない。ジョセフが求めたような答え、つまり私たちが得ていない答えを受けるためには、信じる心と神に関わる事柄が知らされるようにと願う心を持って神に近づく必要があります。
ノルウェー出身のこの神権時代の初期の使徒ジョン・ A ・ウィッツォ長老が語った言葉が好きです。彼が非常に雄弁に語ったことを分かりやすく言い換えます。疑いは正しい源からの問いかけに変えない限り、世の中で何の価値もありません。疑う人、すなわち神聖な発見の代価を払うために適切な努力をしようとせずに満足して疑い続ける人であることを誇ると、必ず最後には不信仰と汚れた暗闇に陥ります。そのような人の疑いは知的、また霊的な部屋の薄明かりに入る毒キノコのように成長します。最後にその人は穴の中のモグラのように盲目となり、いつも理由をあざけるようになり、怠惰になってしまいます。このような疑いをすべて合わせたものに相当するのが最も単純な真理です。疑いはそれが人生の終わりにならない限り間違いではありません。積極的で神聖な探求になり、実践になり、真理になるとき、それは気高さへと達するのです。その疑いを養い、成長するに任せ、頑固に怠けてさらなる疑いを生み出すと、それは悪となります。ウィッツォ長老の言葉は今なお真実です。疑い続けると、救い主イエス・キリストの実在や優しく愛にあふれた天の御父がおいでになるということを本当に知るという結果には至りません。私たちはこの末日の技が真実であることを知ることができますが、疑いではなく信仰を選び、正しい情報源から答えを求めることが必要です。自分で選択できるのだと気づくことが必要です。人生でイエス・キリストの贖罪と救いの儀式を受け入れるかどうかということに関して、外からかかる力によって選ぶのではありません。私たちが神を信頼することを選ぶのです。
時々私たちはある事柄が真実かどうか見極めなければならない場面に直面します。モルモンは従うべき方式を与えてくれています。良いものは全て神から出て、悪いものは悪魔から出る。従って善を行い、神を愛し、神に仕えるように誘い、促すものはすべて神の霊感を受けているのである。 善悪をわきまえることができるように物事を判断することはあなた方に任されている。その判断の方法は明らかであり、善悪の違いは昼が闇夜と違うように完全に理解してわきまえることができる。善悪をわきまえることができるように全ての人にキリストの御霊が与えられているからである。善を行うように誘い、キリストを信じるように進める者は全てキリストの賜物と力によって送り出されている。したがってあなた方はそれが神から出ていることを完全に理解してわきまえることができる。しかし悪を行うように、キリストを信じないように、キリストを否定するように、神に使えないようにと説き進める者は何であろうと、悪魔から出ていることをあなた方は完全に理解してわきまえることができる。とても簡潔ですね。善を行い、キリストを信じるように導く選択は神から出ています。悪を行い、キリストを否定するように誘う選択は悪魔から出ています。制約の道を進み続けるとき、道からそらし、キリストを信じないように解き進める者は間違っているということを皆さんは知ることができます。神を信じ、神を愛し、戒めを守るように解き進める者は神から出ています。
興味深いことに、人が霊的な促しにどう応じるかは、信じることを選ぶか、それとも疑うことを選ぶかで決まります。皆さんは使徒行伝2章に書かれている人たちに起きたことを覚えているでしょう。彼らは激しい風が吹いてきたような天からの声を聞きました。すると一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままにいろいろの他国の言葉で語り出した。この物音に大勢の人々が集まってきて、彼らの生まれ故郷の国語で人たちが話しているのを誰も彼も聞いて呆気に取られた。そして驚き怪しんでいった。見よ、今話しているこの人たちは皆ガラリア人ではないのか。それなのに私たちがそれぞれ生まれ故郷の国語を彼らから聞かされるとは一体どうしたことか。この驚くべき出来事により、多くの人が改宗しました。しかし他の人たちの反応は違っていました。こう書いています。他の人たちは嘲笑って、あの人たちは新しい酒で酔っているのだと言った。御霊は同じでした。これはイエス・キリストについて述べ伝えていた、このガラテヤの人たちに注がれた御霊でした。ペンテコステの日に御霊が豊かに注がれました。しかし一部の人は改心した人々を嘲笑い、理由を合理化しました。結局彼らは聖なる御霊が注がれたこの重要な機会を逃したのでした。その違いは何でしょうか。それは彼らの選択です。疑いではなく信仰を選んだ人々は、素晴らしい霊的な経験をして改心に導かれたのです。
アルマは同様にこれについて語っています。心を固くなにする者はわずかな御言葉しか受けないが、心を固くなにしない者はさらに多くの御言葉を与えられて、ついに神の奥義が十分に分かるようになるまで奥義を知ることが許される。心を固くなにする者はわずかな御言葉しか与えられず、ついに神の奥義を全く知らないありさまとなる。これらの者は悪魔に捕らえられて、悪魔の意のままに滅びに引き込まれる。先ほどの例えに戻ります。使い古されたへこみのある塗装の剥げた船にとどまることを選ぶ人々は、心を固くなにしない人です。彼らは制約の道を進み続け、制約の道にとどまります。その後最後まで耐え忍ぶときに永遠の命の約束が果たされるのです。これは神が与えてくださる最も大いなる賜物です。この過程を通し、私たちはイエス・キリストを知り、その実在を知り、キリストの愛と憐れみについて知るようになります。この霊的な賜物が全てのふさわしい人に与えられます。教義と制約にはこうあります。ある人にはキリストが神の子であり、世の罪のために十字架につけられたことを知ることが聖霊によって許される。他の人には忠実であれば自分もまた永遠の命が得られるように、彼らの言葉を信じることが許される。
2009年4月、私は教会の中央幹部として指示を受け、2009年10月に総大会で話すように依頼されました。これは教会の新しい中央幹部を鍛えるプログラムの一環です。 私の父に大会で話をぜひとも聞いてもらいたいと思いました。父は生涯大工また建築業者として一生懸命に働きました。92歳で背中に深刻な問題を抱えていて、カンファレンスセンターに来ることができませんでした。そこで私の姉妹の一人がソルトレイクシティの自宅で父がテレビで部会を見れるようにしてくれました。大会の後、私は父が私の話をどう思ったか知りたくて父の家に行きました。父はとても口数が少なく褒め言葉をあまり言わない人でした。私は言いました。お父さん、大会は見ましたか？父は言いました。ああ。私は言いました。お父さん、私の話を聞きましたか？父は言いました。ああ。私は言いました。それでお父さん、どう思いましたか？父はこう言いました。ああ、よかった。まあ誇りに思うよ。それが父からのかつてない最高の褒め言葉です。しかしその後、父が少し別のことに気を取られていることを知りました。父は前の夜に見た夢について私に話したかったのです。父は無双家ではありませんでした。空想にふけるということは決してありませんでした。父は決して嘘を言わない人です。父はいつも並外れて不器用な正直者でした。その父がこう言ったのです。自分が死んで救い主イエス・キリストにお会いした夢を見た。主は私を抱きしめて私の罪が許されたと告げてくださった。デール、とてもいい気持ちだったよ。父が語ったのはそれだけで、私は詳しくは尋ねませんでした。2ヶ月後、ルースと私がマダガスカルにいるときに父は亡くなりました。私の父は24歳の時にフィンランドのラースモ教会に加入した後、自分が受けた光と知識に従って生活しました。行うように求められたことをすべて行いました。父はイエスがキリストであり、世の罪のためにまた自分の罪のために十字架につけられたことを知るために、御霊のその賜物を受けるのにふさわしい人になりました。この賜物を受けるにふさわしくあるということは、性別とは無関係ですし、神権の職とも無関係です。信仰を選ぶこと、制約の道を選ぶことによって、その賜物を受けるにふさわしくなることができます。
皆さんは人々が疑いを克服し、信仰を行使できるように助けるとき、一つの教会として行うようにネルソン大官庁が促してきたことを達成しているのです。大官庁はこう語っています。私たちが伝えるメッセージは簡潔です。幕の両側にいるすべての神の子供たちに、救い主のもとに来て聖なる神殿の祝福と永続する喜びを受け、永遠の命に預かるふさわしさを身につけるようお勧めします。この招きを受け入れることが信仰の行使です。皆さんは教えるとき、制約の道から離れている人々も助けることになります。彼らやその子供たち、孫たち、ひ孫たちのために教えます。主は勧告しておられます。あなた方は引き続き教え導かなければならない。彼らが悔い改め十分に固い決意を持って戻ってくるようにならないとは言い切れないからである。彼らがそうするならば、私は彼らを癒そう。あなた方は彼らに救いをもたらすものになりなさい。今は教会内に大いなる楽観主義を広める時です。何世紀もの間隠されていた真理が明らかにされています。聖なる神殿が地上にあり、宣教師がほとんど全ての国で喜びのメッセージを伝えています。生徒の集団、そしてキリストの弟子として、私たちは大官庁が進めているように、さらに神聖な方法で一つとなってミニスタリングを行います。主は時が来れば御業を速やかに行われます。果樹園の主は私たちと共に働かれます。皆さんが教えるメッセージは、忠実な人にとっての祝福である大いなる喜びのメッセージなのです。
私が十二使徒定員会の会員として与えられた最初の責任は、教会歴史部に行って話をすることでした。ジェフリー・アル・ホーランド長老の後任として、その部門のアドバイザーになったのです。皆さんが想像できるように、彼らの愛するアドバイザーが交代すると分かったときに、涙を流し泣きわめき歯ぎしりをする人たちがいました。ティッシュペーパーが足りなくなりましたよ。教会歴史部のアドバイザーである私はの割り当ての一部として、ジョセフ・スミス文書を読むようにの全巻を読んできました。また生徒たちという新しい教会歴史の第一巻も読みました。 ジョセフ・スミスがかつて書いたあらゆるものを読み、語ったと報告されているすべてのものを読んだことで、私は地上に神の御業を回復するために神から選ばれた預言者として彼の役割についてとても証しを強められました。ジョセフ・スミスは決して欺くことを図る詐欺師のような態度を取りませんでした。ジョセフ・スミスは彼が見たと語ったものを見たことをその通りに信じていました。天の御父とイエス・キリスト、モロナイ、バプテスマのヨハネ、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、モーセ、エライアス、エリアにまみえたのです。金版を所有し、それらの古代の文書を神の賜物と力によって翻訳した人として、その通りに行動しました。イエス・キリストご自身から啓示を受けた人として、その通りに行動しました。神権と聖なる使徒の職の鍵を受けた人として、その通りに行動しました。私は自分の五感で知り伝えられることよりも、もっと力強く確実な方法でジョセフ・スミスが見たと語ったことを見て、神の賜物と力によってモルモン書を翻訳し、人類の救いのために神権はそれに関する鍵とともに受けたということを知っています。これが真実であることを知っています。それらの鍵が今日地上にあること、またネルソン大艦長が地上におけるジョセフ・スミスの正当な後継者であることを知っています。使い古された船のへこみや剥がれた塗装について考えることで、永遠の視点から神により認められ神により導かれているということが分かるかもしれません。主はそのへこみや剥がれた塗装に関わってこられました。あるいはそれらを自分の目的のためにお使いになりました。主なるイエス・キリストが今日地上における御業を導いておられることを私自身知っています。主のしもべたちは主をよく知っています。私は主を知っています。
私も証しします。イエス・キリストが救い主であられることを私は知っています。主の贖いの犠牲と贖罪から生じる身について、疑いではなく信仰を行使するとき、人生は永遠に祝福されます。主が今日地上にいる神の子供たちへの祝福とともに、主の教会を回復してくださったことに心から感謝しています。
今日のメッセージは、疑ってはならない、信じなさいということです。私は主イエス・キリストの使徒としての役割を果たすためにここにいます。ここでイエス・キリストの皆について特別に証を述べます。イエス・キリストは生きておられ、世の救い主であります。イエス・キリストは神のすべての子供たちに素晴らしい憐れみと愛、思いやりのある気遣いを示してくださいます。皆さんと私のために比類ない贖いの犠牲を払ってくださいました。私は救い主について知るようになったとき、救い主がさまざまな事態を改善し、傷が癒されるように助け、傷ついた心を癒したいという思いを強く持っておられることを知りました。これらは救い主の素晴らしい特質の一部なのです。神の豊かな祝福は皆さんと家族、生徒に注がれますように。また生徒たちがイエス・キリストの信仰を強め、疑うことなく信じるために助けることができますようにと心から祈ります。イエス・キリストの御名により、アーメン。
愛する天のお父様、今日ここにいられることに感謝いたします。この場に御霊があり、福音の真実性が語られたこと、そして人生に福音があるという祝福に感謝いたします。救い主イエスキリストと主の贖罪に感謝いたします。救いの計画、幸福と贖いの計画がもたらす祝福に感謝いたします。お父様、どうか私たちが信仰を強め、共に仕える人々や関わる人々の生活を祝福できますように。クラスや家庭において青少年の力と信仰の模範となることができますように。彼らの心が和らげられ、福音の真実性を受け入れ、お父様の愛を感じられますように。お父様の御霊と愛をずっと感じられるよう祝福してください。イエスキリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。